はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今日なんですけど、また新しい教材をお渡しします、まあ、これなんですけど、はい。で、とりあえず才能発掘の旅はいかがでしょうか。2週間、3週間ぐらい経つんですかね。はい。まあ、才能発掘の旅やってもらって分かると思うけど、すごい大変です。はい。なので、結構ね、なかなか時間取れないっていう方とか、まあそれが一番多いかな。あと集中できないとかね、いろんな悩みを抱えつつやっているのかなと思っています。はい。で、まあ一番大変な作業でもあるので、なかなかうまくできない場合でも、まあ、焦らずやってもらって、で、まあ、個別相談、連絡してね、ここがうまくいかないよっていうようなことも、伝えてくれたらと思います。はい。で、今日は、スクールで、このスクールで目指す状態っていうのを共有していきたいと思います。で、その中でね、才能っていうのがどういう位置づけになっているのかっていうことをお話ししたいと思います。はい、では本題に入っていきます。はい、まずこの図を見てもらいたいんですけど、これ、多くの人の、状況っていうふうに書いてます。はい、まあ、上に夢があって、左下暮らしがあって、右下仕事があるっていう図ですけど、これ暮らし、左下に暮らしがあって、右下に仕事がある。ここからまず見てほしいんですけど、暮らしと仕事の関連をここで図にしてみました。はい。で、まあ、暮らしっていうのは書いてあるように、多くの場合ね、暮らしがお金でできています。これメルマガでも何度も話したことですけども、お金を払って、まあ、例えばお腹が減ったらお金を払って食べ物を買うとかね。あとは、なんだろう、まあ、ね、眠くなったら寝る、その家は家賃払って住んでるとかね。で、その結果、お金がないと暮らしが成り立たないっていうような、感覚を持って僕らは生きているわけですね。はい。で、じゃあそれお金ないと生きていくことできない、これなかなかの恐怖なので、お金が絶対必要だっていうような感じになって、じゃあどうやったらお金得られるかなっていうと、まあ一般的にね、仕事をして、お金をもらうわけですけれども、その仕事っていうのが、まあ時間と労力を提供してお金をもらうというスタイルに、まあ、一般的にはなってます。で、だけどここで問題として、まあ、好きな仕事でね、楽しく喜びとともにできているならいいんですけど、お金を得るために仕方なくね、なんか我慢をしながら仕事をしているという状態っていうのが、ちょっとまああんまり望ましくない状況じゃないですか。どうせやるんだから、まあ、楽しく充実感を持っていきたいわけですけれども、まあ、多くの場合お金をもらってるんだから我慢しなきゃいけないとか、まあ、雇う側の立場からすればお金をあげてるんだからこれぐらいはやってもらわないと困るよみたいな感じでね、まあ、なんかちょっとあんまりいいバランスになっていないということが起こると。で、まあ、お金は得られるんですけど、暮らしの中でお金は、暮らしの中に必要なお金は時間と労力をかけて得られるんですけど、なんかもうただこのサイクルにはまっちゃってると。で、上の方に夢ってあるんですけど、もうなんか暮らしを回すためのお金を得るために時間と労力を割いて、そこでエネルギー切れになって、それ以上のね、なんか夢に向かえないと。なんか あいつかできたらいいよな、そんなことできたらいいよねとかね、うん、そういうことをなんとなくぼやっと考えつつ、この日々の暮らしと仕事のサイクルがその夢につながっていかない状況、うん、まあそこ上の方に書いた夢が仕事や暮らしと分離って書きましたけど、これっていうのがちょっと日本人なのか先進国なのか、まあ一般的な多くの人が陥りがちな状況なんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でこれをまあ打破するためにスクールに入っていただきましたし、メルマガでもね、こういう状況じゃなくてもっといい状況を作っていきたいよねっていう話を、散々してきているわけです。はい、でそこでじゃあこれらの問題を解消するために目指していきたい状況ってどういうことなのかっていうのが書いたのがこれですね。次のページの図で、まずこれすごいいろんなことが示されてる図なので、一つずつ説明していきますと、まず暮らしと仕事がね合体したというところですね。はい、まず暮らしっていうのは最初の話では暮らしがお金でできているっていう、まあ、問題点があったのが、それは有母同額的な概念で解決しましょうということです。まあ、具体的には暮らし自体が遊びであって、まあ、仕事でもあって学びでもあると、うん、でだからこう暮らしをお金で作るんじゃなくて、遊びながらね、遊びながら暮らしを作ること自体が仕事でもあるし学びだから、まあ暮らしをしていれば究極的には、暮らしていればただそれだけで暮らしが回るっていうところを目指しています。はい、で、この中ではだから、まあ、よく例に出していたのは、車のバッテリーが上がったら自分で友達の車を呼んだりして、復活させてみるとかね、まあ、そういったことをして、まあ、普通はJAF を呼んでお金がかかったりするところ、なるべくそういうふうに暮らしを手作りする、あとは、まあ、畑ない人はできないんだけど、畑があれば自分で畑を野菜を作ってみたりするとかね、まあ、そうするとお金で買わずに済むと。で、まあ、畑ない人はどうしたらいいかっていうと、農家さんの友達知り合いを見つけるか作るかして、その人たちとやり取りすることで、お金は使うんだけど、なんか自分の応援したい人を巻き込んでいくと、まあ、そういったこう有母同額という、 こう暮らしを作っていくということが、暮らしをね、お金だけで作らないためのやり方だと考えてます。はい、で一方で暮らしとくっついている仕事の方で、で仕事は才能による仕事っていうことを書いています。うん、でこれはどういうことかというと、さっきね、お金を得るための我慢が多いっていうお話をしましたけど、はい、これは、才能による仕事をすれば、まあ、メルマガなどでも、メルマガやスクールでも言ってましたけど、まあ、楽しく、うん、自分のやりたいことで、やりたいこととか、自分が全く苦痛を感じないこと、みんなから見ると、すごいねって思われるんだけど、自分的には、こんなん誰でもできるでしょっていうようなことをただやってるだけで仕事になってると。そういうような仕事ですね。うん、で例えば、例を出すと、まあ、僕が暮らしを、まさに僕の例で言えば、僕が暮らしを、有母同額的な暮らしを作っているわけですけど、同時に、まあ、このスクールを運営してるわけじゃないですか。でこのスクールを運営することって、まあ、しゃべったり、まあ、こういうふうに声を収録したり図を作ったり、うん、あとはパソコンを使ってインターネットにこの情報を上げたりっていうことをやってるわけですけど、まあ、もしかしたらこれって人によっては、なんでそんなことできるのって いうことかもしれない、ないんですけど、僕にとってはこれであまり苦痛を感じない仕事なんですよね、うん、なんか、まあ、むしろ楽しくできるっていうことで、まあ、仕事してるっちゃしてるんですけど、あの他の人が思うほど全く苦痛に感じなくて、むしろこれ楽しくできるっていうことで、暮らしと仕事がこうくっついた図になってて、あの働くっていうところがなんか暮らしと仕事の部分両方に書いてますけど、これのイメージとしては、こう暮らしを僕は作ってるわけですけれども、まあ、その中で絶対余る部分、余る部分っていうのは、まあ、まさに今やってること、こういう暮らしを作った知恵をみんなに、皆さんに、他の人たちにも提供するとかいうことですね、価値観を伝えるっていうことが僕の中では働くこと仕事になっているっていうことです、うん、でもっと別の例を出すと、まあ、暮らしの中で例えば、家庭菜園を結構なレベルでやってる人がいると、野菜がたくさん余るので、その余った部分を仕事、才能による仕事として、その野菜を友達とかに、まあ、友達と、まあ、友達だけじゃなくていいんですけど、他のところにも売るっていうのが、これ暮らしの中の余った部分を、才能による仕事に、転化させているといったようなイメージになります。はい。でこの中にさらにこう暮らしから社会へ、仕事から社会へ、エネルギー循環が起きてますよっていう図ですね。はい。まあ、例を挙げると、これ暮らしから社会にエネルギーが回ってますっていうのは、例えばね、あのご飯作って結構おいしい料理ができたので、あの友達にお裾分けするっていうのも、これ暮らしの中でエネルギー循環を起こしている例です。このこの場合は社会がそのご近所の友達っていうことになります。で、ご近所の友達から、まあ、直接的にこうまたね、あのエネルギーがお礼として何らかの、この前料理ごちそうになったから、お菓子もらったから、あのあげるよみたいなのが、このエネルギー循環で自分の方に返ってくる例ですね。で循環なので、まあ、必ずしもあのその人と一対一でやり取りする必要はなくて、その人が料理をご馳走してくれたその人が、喜びを得て、また社会にエネルギーを循環してさせて、そのエネルギーがなんかこうどこから来たのかよくわからないけど返ってくるっていうのが、まあ、エネルギー循環のイメージですね。で、仕事から社会にもエネルギー循環が起きてますけど、まあ、先ほどの僕の例で言えば、まあ、今まさにこの収録した声を社会に還元してるわけですよね。エネルギー循環を起こしている、インターネットの、スクールページに上げて、で、まあ、スクール生が、今、まあ、エネルギーを、まあ、知恵というエネルギーかな、知恵というエネルギーを受け取ってもらってるわけですよね。まあ、そんな感じで、で、すごくわかりやすく言えば、お金はエネルギーの一つですから、対価としてお金をもらうっていうのが、よくある話ですけど、でお金だけをね、対価としてとかね、お金をっていう風になると、こうすごい視野が狭くなっちゃうので、あのもっとなんだろう、お金はすごいわかりやすいエネルギーの形であって、あとは感謝の声をもらうとか、あのメールをもらうとかっていうのもエネルギーを僕が受け取るっていうことにもなります。まあ、それによってね、さらにいろんなものことを考えることができたりしますので、うん、はい。だから、暮らしとか仕事のを通じて社会にエネルギーを循環させていくということで、エネルギー循環を起こしていく結果するとどうなるかというと、それらの、循環させたエネルギーを受け取ることで、自分が成長していくんですね。 で成長していくっていうのがこの上に向けた赤の矢印 でこの暮らしと仕事がどんどんあの上に向かって大きくなっていきますよっていうようなイメージです。でそれによって夢に近づいていくと、自分のやりたいことに近づいていくよっていうのがこの図の意味するところです。はい、だから、今夢が実現できてなくてもいいんですよ。これ夢に向かっているという、確実に向かっているという感覚が強ければ強いほど充実感っていうのが得られるわけじゃないですか、うん、だからあのなんだろう、メルマガでも言ってたんですけど、今すぐね、今すぐ道が見えれば今すぐ充実感を得ることができますよと、まあ、人生の地図っていう言い方をしてましたけど、夢目的地までの道が見えて、で道を歩いているという感覚が得られれば、まあ、今すぐね充実感が得られるということを言ってます。だから今までのメルマガを、ね、で言ってきたことを図で表すとこんな感じになるということです。はいはい、図の説明は以上ですね。はい、というわけで、皆さんにやっていただきたい作業なんですけど、このこれものすごくね、この図抽象的に書いてますよね、うん、夢とかエネルギーとか社会とか暮らしとか仕事才能、すごい一つ一つが抽象的です。だから誰にでも当てはまるんだけど、うん、その分分かりにくい、なんか理解が難しいっていう図になっているので、皆さんにやっていただきたいことはこれ一つ一つを自分の具体例に当てはめて考えてほしいんですよ。自分の夢は何かな、自分の暮らしの中でね、有母同学っていうけど、何をすることが自分にとって有母同学になるかなとかね。で才能発掘は今やってもらってますけど、自分の才能って何かなっていうことで、それがもしそれをね、まあ、仕事すぐお金に結びつけて考えない方がいいですからね、その才能を社会に還元するにはどういったやり方があるのかなっていうこととか、暮らしからエネルギー循環を起こす方法、人とか周りの人たちとか友達とか社会に対してどんなことが貢献できるかを考えること、暮らしから循環させることができるエネルギーって何かな、あとは仕事から循環させることができるエネルギーって何かな、うん、でどんなエネルギーを受け取って自分は成長していきたいのかなというこの図をね、自分なりに自分の状況に当てはめて具体化した上で、この自らの自分の図を作ってほしいということです。はい、これをまた今度やってもらいたいと思います。でやってもらいたいんですけど、まあ才能発掘の方が先だと思ってますので、とりあえず才能発掘に関してはこういう大きな目指していきたい状況の中で才能っていうのが位置づけられるんだなということを意識しつつ引き続きやってもらいたいということです。で才能発掘を終えられた方はこの図の具体化をして、行ってもらいたいということです。でそんな1項目各こと1項目とかそういうことで終わるんじゃなくて、まあ、出せば出すほど、いいと思います。10項目20項目50項目100項目これ具体化していくほどにこの状況とか図とか目指すべき状況っていうのが自分の中でどんどんはっきりしていくと思いますんで、はい、才能発掘を得られた方はこれの具体化、自分 に当てはめた具体化っていうことをやってもらいたいと思います。でね、またやる中で疑問とか質問、意見感想ありましたら、ぜひぜひ僕の方に送ってください。それもまたエネルギー循環の一部になりますので、はい、そんなことでよろしいですかね。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。お疲れ様です。